今週は使徒の働き4章を見ていきたいと思います。これまでを少し振り返っておきたいと思いますが、最初にこの使徒の働きは4つのステージに分けて見ていきたいと思っています。そして最初のステージ、今私たちはエルサレムにて起こっている出来事を一緒に読んでおります。一章では復活後40日間弟子たちと過ごされて、そして天に戻られたイエス様の昇天、そして2章ではその後起こったペンテコステ、すなわち約束された聖霊が下った出来事、そしてそこから始まった教会の歩みです。そして先週は3章から教会を通して行われた初めての奇跡を見ました。弟子のペテロとヨハネが宮の門にて生まれつき足の不自由な男性をイエスの名によって癒された奇跡でした。そしてそのような出来事の中、またしても教会にとって初めて経験する展開が教会をはじめ弟子たちを待ち受けていました。それが今日読んだ4章の出来事になります。2章での初めてのペテロの行った説教、そして3章の初めての奇跡、そして4章は初めては初めてですけども、教会が経験する初めての迫害になるのです。4章の一節から見ていきたいと思います。ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちが二人のところにやってきた。彼らは二人が民を教え、イエスに霊を挙げて死者の中から復活を述べ伝えていることに苛立ち、二人に手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方であったからである。ペテロとヨハネの奇跡を目撃し、そこに集まってきた人々に対し、ペテロはまたメッセージを語りました。そんなペテロとヨハネのところに宮で働く祭司たち、宮の守衛長、そしてサドカイ人たちが集まり、捕らえられ留置されてしまうわけなんです。ここにサドカイ人と出てきますが、ユダヤ人の中にはいくつかの派閥があり、福音書などを読むとパリサイ派の人たちが多く出てきますが、主にこのパリサイ派とサドカイ派と2つの派閥が聖書には出てきます。パリサイ派などは律法学者だとか、本当に律法に精通する方々が多いのですが、サドカイ派の人たちは、主にこの祭司、大祭司、祭司、宮で仕える人たちは、このサドカイ派から選ばれていたと言われています。そしてそのサドカイ派はどのような人たちかと言いますと、パリサイ人は律法、まさに聖書に忠実に歩む保守的な人でしたが、サドカイ派はとても進歩的かつ合理的な理解を持ってユダヤ教を信じる、リベラル的な、グループだったわけなんです。ですから合理的に考えるグループであったゆえに、超自然的な奇跡であったり、することには大変否定的であったわけなんです。それゆえに奇跡どころか、イエス・キリストの死からのよみがえり、復活までを大きな声で宮で語っているペテロとヨハネ、彼らにとっては全くもって我慢ができないことだったのでしょう。そこに集まり、この二人を捕らえてしまうわけなんです。そして捕らえられた二人は翌日、五節から、民の指導者たち、長老たち、律法学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族も皆出席した。彼らは二人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した。いいですか、パウロとペテロとヨハネの前に集まったのは大祭司をはじめこれまで大祭司を担ってきた前任者たち、その一族、そしてサンヘドリンと呼ばれるユダヤ人の指導者たちの多くがそこに集まり、彼らを尋問するわけなんです。そしてそんなそうそうたる指導者たちの前に立たされたペテロとヨハネは12節、この方以外は誰によっても救いはありません、天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間には与えられていないからです。そして19節20節、神に従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません、とそのようなそうそうたるメンバーの前に臆することなく実に大胆に正々堂々と福音を語るわけなんです。そのような様子を見ていたそこに集まっていた指導者たちは13節、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた、また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。ユダヤ人指導者たちはこの二人の実に大胆で雄弁な姿に驚くわけです。そして私がまさに今日この読んだ箇所の中で大切と思ったのがこの彼らの姿なんです。それは聖霊が下るときに、そして聖霊と共に歩む教会、キリスト者の姿をここに見ることができるかと思うからなんです。皆様ご存知のように二人は無学で普通の人である。ペテロ、ヨハネも、ガリラヤ地方出身、まさに北部の田舎出身で、その職業は漁師。この彼らの前に揃っているエルサレムで、教育を受けてきた、ユダヤ人たちのエリートとはまさに運転の差と、教育などほぼ受けていないような無学の二人であったわけなんです。そして何よりも思い出しておきたいのは、ほんの数ヶ月前、2ヶ月も経っていなかった頃かと思います、ペテロはまた同じような境遇に居合わせていたんです。それはあのイエス様が捕らえられた早朝の大祭司の邸宅の庭での出来事です。そこにも同じようにイエスを尋問するために大祭司をはじめユダヤ人のそうそうたる指導者たちが集まっていました。そしてそこで尋問されていたのはペテロではありませんでした。イエス様でした。ペテロはそのそばで隠れるようにその様子を見ていただけでありますけれども、ペテロはその場でおじけづき恐れ、そして彼の主であるイエス様を弁護するどころか、私は知らないと否定をしていた。そんなペテロの姿が数ヶ月前には同じような境遇であったわけなんです。今回の出来事はペテロとヨハネの二人の出来事、二人が捕らえられていますが、基本公にお話をしているのはペテロであり、実はヨハネはあんまり、というか一言も話している様子がここには描かれてはありません。そんな少しおとなしくしているヨハネでありますけれども、皆さんヨハネのあだ名は、知っておられるでしょうか。ヨハネは、ボアネルゲという名前が別に付けられており、ボアネルゲとは雷の子、 まあ、すなわちサンダーボーイと呼ばれていたわけなんです。まあ、そんな雷の子サンダーボーイを象徴するような出来事がルカの9章に書かれてあります。ちょうどイエス様と弟子たちの一行がサマリアという地方を通られた時です。このようにヨハネは言うわけです。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。なぜこんなことを言ったのか。サマリアを通ってきて、イエス様と弟子たちですが、サマリア人たちはイエス様のことを受け入れなかった。そしてそんな様子に腹立たしく思ったのでしょう。彼らを天から火を下して焼き滅ぼしましょう。実に残酷とも言えることを平気で言っていた。まさに雷の子。きっとそのような様子にカッとなり、許すことができなかったのでしょう。そんな短気で荒々しい性格の弟子であったのがヨハネであったわけなんです。しかし、そんな二人がです。今度は彼らの前に勢ぞろいするユダヤ人指導者たち、大祭司たち。誰もが恐れ、戸惑うような状況であったかと思いますが、ペテロは恐れることなく、実に大胆にイエスの御名を宣言し、そしてヨハネはそんな理不尽な状況で、短気を起こすのではなく、そして取り乱すのでもなく、あくまでもペテロのそばでペテロをサポートする冷静沈着な態度を保っていたわけなんです。そこからもうすでに彼らが変えられていたということを私たちは気づくことができます。まさに聖霊が下り、聖霊が二人の中に働いた時に、このペテロもヨハネも変えられていっていたということなんです。そして変えられていたのはペテロとヨハネの二人だけではありません。聖霊が下った教会も変えられているわけなんです。尋問を受けて釈放されたペテロとヨハネが仲間のところに戻ります。23、24節。さて、釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。仲間のところに戻ったペテロとヨハネ、彼らに何が起こったのか報告するわけですが、何を報告したかと言いますと、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。何を告げられたか、そのことを仲間に報告するわけですが、何を祭司長たちや長老たちが言ったかと言いますと、18節ですよね。そこで彼らは二人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならない。イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じるわけなんです。もちろんそれ以外のこともいろいろ告げられたのかもしれませんが、ここに明確に記されているのは、この祭司長長老からの命令、そして脅しです。あなた方は今後一切イエスの名によって教えても語ってもいけない。そんな彼らの言葉をペテロとヨハネは教会に伝えたわけなんです。伝えられた教会はどのように感じたでしょうか。新しく教会として一歩踏み出したばかりの教会です。これは彼らにとっては大打撃であったと思うわけなんです。なぜなら彼らの主であるイエス・キリストのことは一切伝えてはならない。まさに出鼻をくじかれるとはこのことでしょう。その報告を受けた彼らは心を一つにして 神に祈りを始めます。まあ、私たちが今生活しているこの日本という状況において、キリストの福音を伝えてはいけないという命令は幸いにも起こり得ないと思います。まあ、かつてはそのような時代はありましたけども、現在はそのようなことはないでしょう。しかし不安や心配というものはよぎるわけです。まあ、私がもしかしたら不信仰なのか、慎重そして臆病すぎる、のみの心臓なのか、わかりませんけれども、私実を言うと毎回礼拝に行き、礼拝会場の手続きをするときに心をよぎることがあるんです。それは私たちが当たり前のように毎週利用させていただいているコミュニティセンター、文化センターにおいても、もうこれ以上教会さんにお貸しすることができませんと通告されてしまうという、そういったちょっとした悪夢を心の中で、浮かんでくるわけなんです。もちろんそんなことはありえないと思うんですけれども、覚えていますでしょうか。数年前に、まあ、賛美の件で、いろいろあった、時から、どこかに私の中でそんな会場がなくなってしまうのではないかという不安が、よぎるわけなんです。でももし実際にそのようなことが起こったら、私たちはどのように反応するでしょうか。もちろん心を一つにして祈ることは疑いがないと思います。真剣に私たちは祈ると思います。しかし問題は、どのような祈りを私たちはそこで捧げると皆さん想像しますでしょうか。そこで人働き4章における教会の祈りに注目してみたいと思うんです。29、30をご覧ください。主よ、今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。よろしいでしょうか。今まで、これ以上語ったり教えてはいけないと厳しく命じられた教会が、その報告をペテロとヨハネから受け、主よ、なぜこんなことになってしまったのでしょうか。どうぞ主よ、私たちを憐れんでください、助けてください、どうぞそんなひどいことを言う指導者たちの心を変えてください、というような祈りではないんですね。むしろ天と地、海、すべてを作られた神に目を向け、あなたの御言葉をもっと大胆に語らせてください、イエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください、と語ってはいけないと言われているにもかかわらず、もっと大胆にあなたの御名を語らせてくださいと祈っているわけなんです。でも思い出していただきたいのは、この教会も数ヶ月前はユダヤ人たちからの迫害を恐れ、扉を閉め、内側にとどまっていた教会、弟子たちの姿があったわけなんです。なぜに彼らがこう変えられていったのか。まさに聖霊が下り、聖霊の力によった、よって変えられた教会の姿がここにあるわけなんです。そしてそんな彼らが祈り終えると、31節、集まっていた場所が揺れ動き、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。また聖霊に満たされ、彼らがまさに大胆に語り始めるわけなんです。まさにこの大胆に変わっていくということ、それは、誤解してほしくないのは、聖霊が私たちを満たし、私たちに力を与え、私たちを変えてくださるということは、私たちが何かすごい力に満たされパワフルな存在に変えられていくということよりも、私はこの変えられていくプロセスというものは、 私たち自身が私たちの主であり、私たちと共に歩んでくださるイエス・キリストの姿へと変えられていくことだと思うわけなんです。なぜならパウロはコリント人への手紙第2、3章17節18節でこのように言っているからです。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ体に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちには御霊による自由がある。まさにキリストの名によって福音を語ることに対し、キリストの愛を証しすることを禁止することは誰にもできません。互いに愛し合うことに制限することは誰にもできないのです。それまで恐れていた人が恐れを打ち破り、自分をコントロールできなかった人が自制をできるようになり、許すことができなかった人が許すことができるようになり、語ることが苦手だった人が大胆に語れるようになり、愛を示すことが難しかった方が愛を示すことができるようになり、感謝がなかなかできなかった人が感謝をすることができるようになる。これが聖霊を通してまさに私たちが変えられていく聖霊の力、御業ではないでしょうか。そして何よりも私たち自身が変わらなければならない、変えられていく、そのようなチャレンジを受けるときは何もない平穏な時ではないと思うのです。まさにペテロやヨハネが直面したように、何か私たちの人生の中にあって難しい問題にぶつかり、そしてそこに向き合わなければならないとき、そのようなときこそ私たち自身の姿勢が問われるのではないでしょうか。そのような難しさを覚えるときだからこそ、私たちは私たち自身の力に頼るのではなく、私たちに与えられている聖霊の力に委ね、そして聖霊の力を求め、私たちが大胆に、そしてキリストの姿へと変えられていく、そんな証ができる瞬間だと思うわけです。そしてまさにこれから見ていく人の働きの初代教会の歩みとは、さまざまな問題に直面しながらも、この小さな教会がキリストの体として成長していく姿を読んでいくことになるわけなんです。ペテロとヨハネが変えられていったように、あの初代教会が変えられていったように、私たちが恐れ心配し戸惑い、変わらない、変わりたくないと内側にとどまるのではなく、聖霊の力によりキリストにあって大胆に外に出ていく、まさにエルサレムから始まりユダヤサマリアの全土、そして地の果てへと使わされていく、そんな聖霊の力が私たちに満たされるよう、心を一つに祈りながら、その変えられる姿、私たち自身がキリストの似姿へと変えられる、そんな証人として証人としてご一緒に歩み続けてまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。